と呼ばれるイエス・キリストの生誕劇をいたします。私の長女も先週保育園でこのページェントと言われる劇を演じ、それを見る機会が与えられました。劇の題材は皆一緒で、イエス様の誕生にまつわるものですから、どこで演じても音楽や演出は異なりますけれども、多くは似たものです。キリスト教教育の幼稚園から高校まで通うと、何度となくこの劇を演じる経験をするというような方もいます。そんなことを聞きますと、なんでそんなに飽きもせずに同じことをするのかと少し不思議に思う方もあるかもしれません。それも必ず素人劇です。有名な俳優が演じるわけでもない劇、その劇を演じ続けるのは一つの聖書のメッセージに関わることであるからです。それは救い主の誕生が過去の出来事で終わって完結しているものではなくて、今ここで立ち現れるものであり、劇を演じる者もそれを見る者もただの演者と観客ではなく、劇に巻き込まれるようにして劇を見る、そういう中で両者ともに救い主の誕生を経験するべきものだと考えられているからです。今日ページェントはここではありませんけれども、しかしページェントで必ず演じられます。天使が羊飼いに神の言葉を告げる場面の聖書朗読を聞いていただきました。ページェントに部外者はいない、今そう申しましたけれども、教会で語られる説教もまた同じです。誰一人として部外者はいません。みんな当事者です。神様がいるべき人としてお一人お一人を招いて神様の言葉を味わうためにこの席に着かせてくださいました。神の御子の誕生に部外者はいないということを伝えるためにページェントが演じられ、説教は語られ続けています。あなた方のために救い主がお生まれになった、この聖書の言葉の中に演じる者も見る者も例外なく立つようにと神が願われているのです。今日司祭者に読んでいただいた聖書の言葉は、そのことが本当によくわかる神の言葉であると思います。9節に、羊飼いたちが野宿をしていると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたとあります。羊飼いたちを主の栄光というスポットライトが照らすのです。それまで誰からも注目されることのない、これまでに主役であることのなかった人々に、神様の注目が一心に集まったところからこの場面が始まります。はじめ羊飼いは天使の蜜毛を恐れたとありますけれども、天使が近くまで来たその理由がわかるにつれて、その光は羊飼いにとって忘れられない大切な出来事となったに違いありません。自分たちが神様の眼差しの中にいるのだということが分かったからです。それはどれほど嬉しいことだったでしょうか。しかも羊飼いたちは天使が告げた言葉が現実となる経験をいたしました。聞いて終わるものではなく、実際に経験することができる自分たちのために生まれた救い主の そしてこれまで経験したことのない出来事は全て自分たちのためであるとともに、羊飼いたちは大きな喜びに包まれたのです。天使が告げた知らせ、彼らを照らす主の栄光のスポットライトは、彼らを恐れさせるだけの眩しくとも冷たい光ではありませんでした。天使は、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると、自分があなた方にとっての喜びの使者であることを明らかにしました。大きな喜びを告げるという言葉は、よく読んでみると面白い言葉です。元の言葉、ギリシャ語ですけれども、それに即して翻訳しますと、喜びを喜び伝えるという少し曲がりくどい表現になっています。ここで天使が伝えた喜びとは、喜びそのものだ、それ以外ではありえないというニュアンスを持っています。喜びとしてしか受け取れないものを伝えるのだと、天使は羊飼いのそば近くに現れて語りました。イエス・キリストの誕生は、喜び以外のものとして受け取ることはできない、そういうものだと輝く光に包まれたプレゼントのように、羊飼いに告げられたのです。誰かにとっては良くて、誰かにとっては良くないものではないのです。この時は良くて、別の時ならダメというものでもありません。いつでも、どこでも、すべての人にとって必ず喜べる出来事として、救い主の誕生が知らされました。ここで羊飼いが主役になったことは、誰でもどんな時でも必ず喜べる出来事がイエス様の誕生であるということを知らせるにはふさわしい人であったのです。先ほども少しお話ししましたけれども、当時の羊飼いはとても虐げられた存在でした。羊飼いの仕事は、休む間もなく動物の身の回りの世話をし、汚れながら外で過ごす、夜も交代で働く過酷な仕事です。世間の人と同じように朝起きて働き、夜は寝るというような生活はできませんでした。その仕事には、一説によるとならず者と思われていた人も多く、そういうことからも当時は蔑まれた職業だったのです。社会の片隅に追いやられて生きてきた人々、社会の中心ではなく外側の人、それが羊飼いだったのです。脚光を浴びる生活からは程遠い彼らにとって、輝かしい天使の遭遇も、神の猫の誕生の知らせがまず自分たちに向けられているということも、想像もできない出来事でした。だからこそ、そのように人の輪から外れるように過ごしていた羊飼いたちに、救い主の誕生のニュースが一番に知らされ、しかも彼らにとって喜びの知らせとして味わうものとされた喜びは、計り知れないものであったと思います。人間からは注目されない彼らが、神に注目され、あなた方のためにと心を込めて語られる、この神様の愛の言葉から、どんなプレゼントにも代え難い喜びを受け取ったことでしょう。こんな自分たちだけれども、神様に忘れられていない。しかも、それは言葉だけの祝福ではないのです。その神様の祝福の言葉は、他のどこでもない、どこででもない自分たちのところに、神の子イエス様が救い主として来てくださったというところに 具体的に実現しているというのです。この戸惑うほどのキラキラ輝く新しい出来事に、いても立ってもいられなくなり、救い主の誕生を確かめに羊飼いたちはベツレヘムと向かいました。粗末な家畜小屋で眠るイエス様に出会った羊飼いは、天使に告げられた神様の言葉が力ない虚しい言葉なのではなくて、生きて自分たちの現実に入り込み、ぐいっと世界を変えてしまう力ある言葉であることを実感しました。自分たちとそっくりな貧しさの中にある神の一人子を見て、外側ではなく神様の中にいる自分たちであることを知るに至ったのです。私は神様の眼差しの中にいる、そう思える幸せがクリスマスの出来事なのです。その喜びの輝きを表すように、クリスマスの時期にはイルミネーションの輝きが街を包んでおります。このイルミネーションを見ますと、年末だなと思う方も多いのではないでしょうか。今年も残すところあと1週間ちょっととなりました。誰もがこの時期、1年を振り返る機会が与えられる時かもしれません。私も年賀状代わりのクリスマスカードなどの準備をしていますと、やはり近況を知らせるために今年あった出来事を思い出します。そうすると、あんなことがあった、こんなことがあった、さまざまなことが思い出されてきます。嬉しかったことも思い出しますけれども、やはり大変だった時のことが強く思い出されます。そして大変だった時というのは、どうも周囲が見えなくなっていて、その事柄に捉えられて、人と分かち合うこともできずに端っこでうずくまっているような心持ちであったことが思い出されます。そういう自分を思うとき、私もまた羊飼いと同じ心で生きていることを思わずにはいられないのです。決して脚光を浴びるような生活ではなく、端っこでなんとか生きている、喜べと言われても喜べないようなことが起こってくることがあります。しかしその中にあってもなお、聖書を開くと端っこにうずくまるような思いに捉えられていることもある私のためにも、またキリストはお生まれになったんだ、そしてその私がまた今日読んだ天使の言葉を告げるようにとここに立たされているんだということに気づかされます。それはもちろん私だけではありません。神の御子の誕生に無害者はいないということを伝えるために、ページェントが演じられ、説教は語られ続けています。あなた方のために救い主がお生まれになったという聖書の言葉の中に、演じる者も見るの者もあるいは聞く者も例外なく立つようにと願われているのです。遠い昔の出来事としてではなく、今ここで自分がまさに受け取ってよいこととして、イエス様の誕生はこの私にとっても喜びとしてだけ受け取られるように差し出されている知らせです。うまくいかなかったあのこと、このことが心にかかります。こんなところに喜びが訪れるのかと現実を見つめるとき、この聖書の場面は静かに、そこにこそイエス様はお生まれくださったのではなかったか、あなたのために、あなたを一人にしないためにイエス様はお生まれになったのではなかったか、そう響いてくるのです。自分では輝けない私たちにスポットライトを当てて、今日あなた方のためにと、 私たちのところにイエス様が来てくださいます。救い主の誕生の喜びの外にいる者はいない。私もあなたもあなたもここに座るすべての人のためにイエス様がお生まれくださった以上、漏れなく喜びの中にいるんだ。たとえどんなことがあっても、この喜びは喜び以外のものとして受け取ることは決してできません。それは家畜小屋で生まれたイエス・キリストのお姿を物語っているものでもあります。イエス様は家畜小屋で馬の餌を入れる会話桶をベッドとし、布にくるまれておりました。布ときれいな言葉になっていますけれども、私たちが考えるようなおくるみのようなものではありません。この布はおむつの布であったと聞います。普通体全体を巻くようなものではありません。ですから家畜のよだれがついた貝羽桶に産着もなく、おむつにくるまれた血のみ子としてイエス様はお生まれくださいました。しかしそのことは、どんなに救い主を迎えるにはふさわしくないと思われる場所であっても、イエス様はそこにお生まれくださるというメッセージなのです。イエス様のいるところはどこでも救いの場所である、喜びのど真ん中です。こうして、すべての人の大きな喜びの訪れが始まりました。そして今や、私たちもまたその喜びの言葉を聞きながら、喜びの中に包まれているのです。子供も大人も、性別も年齢も、職業も関係なく、等しくあなたのために、あなたを一人にしないために、イエス・キリストは生まれくださいました。会話桶に眠るイエス様に出会った羊飼いは、多くの人に救い主の誕生の出来事を伝え、喜びながら礼拝し、神様は素晴らしいと賛美しました。神様を信じる者となって、喜びに満たされ、神様を心から崇める者となりました。物語としては、ここで終わっても差し支えないようなところです。めでたしめでたしで、締めくくってもいいようなところ。しかし、お読みいただいて分かるように、羊飼いのエピソードの最後に、読み落としそうになりますが、帰っていったと記されています。羊飼いは神様を讃えながら日常に帰っていったのです。これまでに体験したことのないようなことに出会って、これまでとは違うところで違う人生を生きるようになりました。めでたしめでたしというのではありません。なんだかちょっと不思議な感じがいたします。社会の片隅だと思われ、つまらない仕事、つまらない人生だと思われ、そのところに帰っていったと思います。あれだけのことが起こったのにどうしてだろうと思います。別の人生を歩み出す選択肢があっても良いようなものです。ところが、羊飼いは同じ仕事と同じ生活の中に帰っていきました。それはおそらく、聖書は神様の喜びが誰でもどんなところでも届くということを、羊飼いが日常に帰っていったことを通して語り尽くそうとしているのです。喜びが届き、喜びの内側に生きるということは、それまでと変わらない羊飼いの仕事を続けて生きるところでも新しく生きることができるようになるのです。何も望めないように思えたところで、なお新しく生きる力が与えられる出来事なのです。イエス様は理想郷に連れ出すことによってではなく、今ここで私たちの生きる現実の中で出会って新しくしてくださいます。だから私たちはこの救いの言葉に期待してよいのです。私たちにも イエス様によって新しくされる喜びがさらに加えられるのです。聖書の言葉を聞いている今、それはもう起こり始めています。クリスマスにはこの何にも変えがたい大きな喜びの始まりを知らせています。一緒にお読みしたルカによる福音書が語る神様のお言葉が、お一人お一人のうちに本物の輝きで照らし、それゆえに大きな喜びに包まれ、賛美があふれるような心を新しく作り出してくださいますようにと願います。祈りを捧げましょう。全世界の救い主、イエス・キリストの父なる神様、私たちを喜びで包むために一人子をお送りくださいました恵みを心から感謝いたします。羊飼いに天使が訪れたように、悲しみの中にあるもの、苦しみの中にあるもの、孤独を抱えるもの、すべてのものに喜べる出来事として御子の誕生が告げられています。私たちはもう一人ではありません。御子が共にいてくださいます。その出来事の始まり、クリスマスを心から感謝いたします。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前を捧げいたします。アーメン。